市民カメラマンの取れたてニュース。所沢通信もご覧ください。とこつーで検索。紙面版16面に QR コードがあります。4つの催し物11枚の写真を紹介します。8月26日土曜に松井まちづくりセンターで開催されたワクワク冒険キャンプ。火起こしチームと調理チームに分かれて作業を開始。どちらも仲間と協力して慣れない作業を楽しみながらカレーライスを完成させました。写真、遠い陽子。3枚の写真があります。1枚目、男子女子ともに調理をしています。2枚目、かまどに飯盒が2つ、火起こしをしています。3枚目、出来上がったカレーを囲んで V サインをしています。写真終わり。9月3日日曜に観光情報物産館よっとこでよっとこ祭りが開催されました。8月に開催予定が台風で中止に。内容を一部変更の開催でしたが、太鼓の勇ましい響きや盆踊りを楽しむ人々の輪ができていました。写真、斉藤健二。2枚の写真です。1枚目、矢倉と太鼓の周りを浴衣姿で盆踊りです。2枚目、水色の浴衣を着た子が笑顔で踊っています。写真終わり。9月15日金曜に麹屋八幡湿地稲田で三ヶ島小学校の5年生が稲刈りを体験しました。麹屋八幡湿地保存会の方から鎌の使い方を教えてもらい、真剣な表情で初めての稲刈りに取り組んでいました。写真、滝島敏夫。3枚の写真です。1枚目、黄色く実った稲を大勢の大人と子供で刈り取っています。2枚目、よく実り頭を垂れている稲の写真です。3枚目、男の子が稲の根元に鎌を当てています。写真終わり。9月23日祝日、24日日曜の2日間にわたり、所沢航空記念公園で空飛ぶ音楽祭2023が開催されました。所沢にゆかりのあるアーティストのステージやアマチュアのライブまで、バラエティーに富んだ音楽が会場を盛り上げました。写真、久保純子。3枚の写真です。1枚目、野外ステージの演奏者と大勢の観客です。2枚目、たくさん並んだテントに大勢の人が集まっています。3枚目、子供用のプールに水が張ってあり、中にひよこでしょうかアヒルでしょうか、周りには子供たちがいます。写真終わり。みんなの広場、投稿大募集。写真、絵手紙、切り絵、川柳、エッセイなど、皆さんの作品やお便りを募集しています。応募方法。この後の留意事項をお聞きの上、1、住所、2、氏名、3、年齢、4、ペンネーム、5、タイトル、6、作品コメント、7、広報誌の感想を記入し、メールまたは郵送。 写真は10メガバイト以内、エッセイは300字程度。E メール HIROBA 広場アットマーク CITYCITY.TOKOROZAWA 所沢 .LG.JP 郵便番号 359-8501 広報課みんなの広場住所不要留意事項投稿物は返却不可公序良俗に反しないこと政治宗教団体営利目的の投稿不可添削あり著作権肖像権プライバシーなど第三者の権利を侵害していないこと紙面版14面に QR コードがあります。
いいとこフォト
写真が4枚あります。1枚目日本一の白い彼岸花。市内で素晴らしい彼岸花を眺めることができることに感謝です。白、久米。白い彼岸花がたくさん咲いています。2枚目、豊作。初めての稲刈り、疲れたけどすっごく面白かった。緑エビ、緑町。刈り取った稲を干している前で女の子が笑っています。3枚目、所沢の秋見つけた。銀杏拾ったんだよ。保育園の友達にも教えるんだ。翔太郎、東新井町。女の子が銀杏を両手に持ち、笑っています。4枚目、旬ですね。栗拾い、今日は栗ご飯食べよう。ツインズ、下安松。親子でしょうか。4人の大人と子供。袋には栗が入っています。その周りには栗のイガがたくさん転がっています。
いいとこ作品集。
4点あります。1つ目、秋の食卓。航空公園のたくさんの好みが公園内を飾り、目を楽しませてくれています。そんな自然の植物に感謝を込めて食卓に上がってもらいました。工事、並木。フォークとナイフ、丸いお皿には栗や松ぼっくり、枯れ葉などが描かれています。秋の食卓、航空公園にて2023-18の文字もあります。2つ目、秋鮭の切り身は白米との相性抜群。シンプルだけど味わい深い生活に感謝。斉藤秀子、上安松。白米に一番飽きないうまし味、鮭の切り身が描かれています。楽観の日の文字もあります。3つ目、色づく葉っぱ、ゆっくり季節の移り変わり。山下翔子、中新井。小さい秋見つけた。色とりどりの3枚の葉が描かれています。楽観の矢の文字もあります。4つ目、紅葉。1歳9ヶ月の娘、絵の具デビュー。筆と手を使い、初めてとは思えない作品が出来上がりました。ゆっちゃん、小手差町。赤色や黄色を基調にした 樹木が描かれています。訂正とお詫び。前号に掲載いたしました次の作品のタイトルと投稿者が間違っておりました。正しくは、もう秋だね。いつまで続くの、この暑さ。ラブリン。暑さ寒さも彼岸まで、青いどんぐりの実と葉が描かれています。お詫びして訂正いたします。
誰でもエッセイ。
12月号のテーマ、秋の好きなイベント、前号と同じテーマです。締め切り、11月10日金曜。市ホームページで季節の壁紙を入手できます。ひばりちゃんで検索。紙面版14面に QR コードがあります。ひばりちゃんやトコロンがテレビ鑑賞です。ひばりちゃんの吹き出し。秋の夜長、みんなで映画鑑賞。そんな時間も素敵。
はつらつところっこ。
言葉の壁で困っている人たちを救いたい。株式会社一心代表取締役、上条真理子さん、市内在住。上条さんの笑顔の写真があります。中国で生まれ、17歳の時に日本で生活を送ることになった上条さん。日本に来て一番驚いたことは、刺身や肉を生で食べる食文化だったという。毎日全力で働く上条さんの好きな休日の過ごし方は、自宅でコーヒーを飲みながらゆっくりとした時間を過ごすこと。国籍に関係なく、みんなが笑顔でいられる居場所を作りたい。そう語ってくれたのは、中国残留孤児中の父を持つ上条真理子さんだ。中、戦後日本へ帰国する手段を失い、中国で生活を送ることとなった人たち。13歳未満は中国残留孤児と呼ぶ。中終わり。生まれは中国の山東省。近所の友達と木や屋根などに登って遊ぶのが大好きなわんぱくな少女だった。ある日、父、光彦さんから親戚が遊びに来ると聞き、当時小学1年生の上条さんは初めて会う親族にワクワクしていたが、そこに現れたのは日本人だった。戸惑いながらも、そこで初めて父が日本人で、自分が日本国籍だということを知った。光彦さんは7歳から中国で生活を送ることになった。つい日本語を話してしまうと、その度に周りから嫌がらせを受けていたため、覚えた日本語を必死に忘れようと頑張っていたと、光彦さんから聞いていたという。大人になってからも仕事の都合上、もし日本人ということが周りに知られてしまうと密偵扱いされ、家族と離れて生活することになってしまう。いつか家族全員で日本で暮らすんだという一心で50年間日本人であることを必死に隠し続けた。そしてついに、光彦さんは家族で日本へ永住帰国することとなった。しかし上条さんにとって日本での生活はつらいものだった。上条さんが日本に来たのは17歳の時。高校に通うも言葉の壁に悩まされ、毎日が苦痛だった。それから数年後、上条さんにも家族ができた。子供が少しでも上手に日本語を話せればと、上条さん自身も必死に日本語を勉強し、 日本語能力検定1級を取得。その力を生かすため、所沢市役所で週2回通訳として今も働いている。日本での生活も徐々に慣れてきた頃、光彦さんは高齢のため、デイサービスの利用を始める。しかし、光彦さんはここでも言葉の壁によって辛い思いをしてしまう。話を聞いた上条さんは、戦争に巻き込まれ、頑張って日本語を忘れた父が、なぜ日本語が喋れないことで苦しまなきゃいけないのか。父だけじゃなく、言葉の壁で困っている人たちの力になりたい、と強く思ったという。それからは懸命に働き、資金を集め、令和元年度に通所介護施設、一生園を設立。人生笑っていればいい園。かっこ、園、閉じ、新宿御苑の園がやってくるという意味を込めて一生園になったそうだ。今、日本には中国残留邦人が対象の生活・宿泊できる施設はないという。上条さんは全国で初となる中国残留邦人が生活・宿泊できる大型施設を建てて、言葉の壁に悩んでいる人たちを助けたい、と笑顔で語ってくれた。取材席。一生園の写真があります。一生園公式ホームページ。紙面版15面に QR コードがあります。
今月のプレゼントクイズ。
専門店ならではの本革製品を手にしてみませんか？革製品の小物。1000円相当かける50人。カードケース、小物入れ、ポケットティッシュケースのうち一つ。建築士の資格を持つ店主がプランから一つ一つ製作する革製品の専門店。オリジナルの革製小物類の販売やオーダーメイドの革製品の注文も多いお店。ランドセルなど革製品のリメイクやレザークラフト教室も開催中。プレゼントは3種類の革製小物の中から店頭でお好きなものを一つ選べます。レザー工房柳井。紙洗い 2-1-11。電話 2928-0066。午前10時から午後8時、日曜午後6時まで、火曜定休。お気軽に来店ください。お店の写真があります。レザー工房柳井のロゴ。サボテンが描かれその下に YANAI 柳井とあります。紙面版15面に QR コードがあります。今月のクイズ。クイズ1、クイズ2、クイズ3を解き、空欄に入る文字を順番につなげると、クイズ1、無料送迎バスも運行、11月26日日曜に開催する秋のエコロ祭りの会場は、リサイクル、ふ、まる、あいかん。ヒント、紙面版6面、デイジー版10ページ。クイズ2、パブリックスペースを活用した官民連携のまちづくりを目指します。所沢駅周辺グランドで、丸、イン。ヒント、紙面版7面、デイジー版11ページ。クイズ3、 令和5年12月31日日曜に新規募集が終了。参加の方はお早めに。とことこ健康マイレ丸字。ヒント、紙面版8面、デイジー版15ページ。応募方法。11月10日金曜締め切り。1. クイズの答え。2. 郵便番号。3. 住所。4. 氏名。5. 年齢。6. 電話番号。7. 11月号の感想を記入し、郵便番号 359-8501 広報課に郵送、または市ホームページで応募。プレゼントで検索。当選者の発表は引き換え券の発送をもって返させていただきます。紙面版15面に市ホームページの QR コードがあります。10月号クイズの答え、サンフォニ読者感想文。所沢カヌレは地元の素材がたくさん使用され、お茶好きの私としては、狭山茶が使われているこの商品を食べてみたいと思いました。東所沢和田、40代。特集記事を見て、所沢市の将来が明るくワクワクしました。商品をたくさん購入して盛り上げていきたいです。東所沢70代。編集から、所沢カヌレは、外ガリ、中ふわ食感で、狭山茶の濃い味わいを楽しめます。前後特集では、連携事例として3商品をピックアップしましたが、魅力的な商品はまだまだあります。前後3面再下段から商品の紹介ページに飛べるので、この機会にお気に入りの連携商品を見つけてみては。所沢市だけでなく、飯能市、狭山市までも貴重な情報をありがとうございます。お祭り大好きなので楽しみです。三原町50代。編集から。近隣市でもお祭りが開催されます。詳細は前号12面をご覧ください。武蔵野の落ち葉堆肥農法は、世界に誇れる現在進行形の循環型農法だと思います。地元でこの農法を守る農家があるのは誇らしいです。広葉町60代。編集から、大切な平地林を守るため、またこの農法を次世代へ継承していくためにも、本号紙面版3面、デイジー版3ページの私たちにできることにみんなで取り組んでいきましょう。編集後期。脱炭素ってよく聞くけど、具体的に何をしたらいいかわからない。と思っている方は結構多いのではないでしょうか。しかし、危機的状況はもうすぐそこまで来ています。本号特集を見て危機感を感じ、一人一人が地球環境のために行動すれば、未来は絶対に良い方向に向かいます。まずは現状を知り、できることに取り組んで、私たちの行動で未来を変えていきましょう。席1。笑顔が印象的な今月のところっ子、上条さん。困っている人を助けたいという思いから、デイサービス施設を設立。上条さんの笑顔と優しさに、たくさんの方が救われてきたのだろう。席2。イベントの秋到来ですね。新型コロナ感染症が5類になり、イベントも解禁されてきているため、 本号は内容盛りだくさんな紙面になりました。今年はたくさんイベントに参加するぞ。深町。以上で広報所沢令和5年11月号を終わります。続いて飛び立つ広場です。